3月に入りまして、このひばりクラブですね。まあ、今日朝なんで、まあ、おはようございますって感じなんですが。まあ、4月からの新年度入りもありましてね。新しい小学生も小学校に入りまして。まあ、華やかな時になるわけですが、現在の日本ですね。非常に衰退していると。しかし、解決策が今見つからないですね。ですから、これは、ま、本当に、真剣に考える必要があるということで、私も、このひばりクラブが何日になるとか、そういうケチなことを考えずにですね、とにかく皆さんと一緒に、考えていきたいというふうに思いまして、このシリーズを始めております。まあ、1日目、2日目終わりましてね、まだ2日目は、ちょっとしかまだ見てないんですけども、皆さんの反応は非常に前向きで、しかも、真剣であると。しかも私と意見がかなり違う人も多いということで、よく考えてですね、少しずつ前進していきたいと思います。先がないよ、先が見えないよって言われないように一つ、少しずつ先に行ってみたいと思いますね。今日はですね、実態に入ります。1990年にバブルが、まあ、1990年というとですね、バブルの崩壊はもうちょっとずれておりますが、まあ、1990年、このあたりはですね、世界的には、まずイランのホメイニ、さんが亡くなりましてね、イランというのは非常にその時問題が多かったんですが、まあ、それがなんか少しこう時代が変わってきたなっていう雰囲気がありましたね。それから中国では、天安門事件というものすごく大きな事件がありました。人間というのはやはり自由が束縛されるとですね、ある時に爆発するんですね。戦車の前に立ちはだかる青年という写真がですね、まあ、世界を駆け巡りました。まあ、中国のことですから、実際に天安門事件でどのくらいの人がお亡くなりになったのか、どういう影響があったのか、その後中国政府がどのようにお考えになったのかということはほとんど隣の国の日本にも知らされておりません。まあ、中国から言えば自分の国のことじゃないかと言うかもしれませんが、しかし日本は隣の国ですからね、やはり友好関係があればですね、やはり中国の方からですね、日本に十分な情報の提供が望まれるわけですが、まあ、今のところあの国はそういうことは不可能ですね。日本の中で靖国神社に誰かが参拝するとすぐ反応しますが、まあ、自分たちのことは教えるなというような態度ですからね。まあとにかくだけど、天安門事件というのはですね、やっぱり共産主義というのは無理だったということを示してますね。それ続いて、まあ、前後してって言った方がいいんですが、私にとっては、ルーマニアのチャウセスク大統領が、ルーマニアが転覆してですね、共産主義が転覆して、まあ、御殿みたいなところに住んでたチャウセスク大統領夫妻がですね、まあ、銃殺された。これは私にとっては非常に大きな影響がありました。私その頃、まあ、原子力の研究所の所長だったんですが、まあ、直ちにルーマニアの原子力委員会から人が来ましてね、我々は自由になったんだ。そこで、まあ、いろいろ話をしてから、夕方、ルーマニアから来た方と、日本のお寿司を食べながら、いろいろお話をしましたが、こんなんだったのかと。まあ、とにかく、政府がやることですから、共産主義政府がですね、例えば、研究で、プリンターは来るけども、パソコンのデータをプリンター、印刷はできるようになったけど、紙が支給されないと。2年間、紙なしでプリンターだけがあったと。まあ、こんなようなことだったらしいんですね。その他、チャウセスク大統領の、まあ、悪口って言いますかね。それをずっと聞かされました。まあ、そうこうしてるうちに、ベルリンの壁が崩壊しましてね。あっという間に、東ヨーロッパの共産主義がなくなりました。それから続いて少し遅れましたけど、ソビエトロシアが崩壊するという、まあ、驚天動地の事件が起こりましたね。まあ、だから世界中が大きな、時代の変化の波に飲まれたわけですね。まあ、矛盾の解消というのはそういう形で来るわけです。中国は非常にこう天安門事件で押さえつけましたけども、中国よりかちょっと進んでる東ヨーロッパがどうしても、耐えきれなくて崩壊しますね。まあ、共産主義自体がおかしいということはすでに、まあ、1990年の時点で明らかになったんでしょうね。それで、次々と壊れていきますが、まあ、アジアはちょっと遅れてたんでね。まあ、文明が遅れてると、やっぱこういう成果が出ますね。まあ、トルストイの戦争と平和なんか読みますとね、人間っていうのはどういうものに支配されるのかと。 歴史の流れの中で人間とはどう考えるのかと、まあ、いうことが、まあ、トルストイの解釈上はよくわかりますね。したがって我々は具体的にはですね、東ヨーロッパが崩壊した、ソビエトロシアも崩壊した。だけども中国と北朝鮮とカンボジアですね、まあ、これは共産主義が残った矢に見えますが、実はこれはやっぱりヨーロッパ文明が先行しているので矛盾が大きく露呈しますね。しかしアジアはまだそこまで行ってないので、特にまあ日本以外の国はですね、共産主義が崩壊するというところまでは社会が発展していなかったので、まあ、天安門事件もギリギリで抑えられるということになったと、まあ歴史的にはそう考えられるでしょうね。まあ、その後の北朝鮮の比較的レベルの低いっていうかですね、国の運営、まあカンボジアのポルトポ政権に至ってはですね、国民の約6割が殺害されるというような、まあ大災害が起こりました。まあ、こういった主義主張に基づく、つまり正義の道は地獄に通じるという、本当にその言葉がこの通りですね、なったわけであります。まあ現在でも、まあ中国、北朝鮮はですね、相変わらず、やや私に言わせれば、幼稚なレベルって言うとまた反撃されちゃいますけどね。まあ他の国に風船を飛ばしたりですね、あまりやはり感心した上品なやり方ではない。だからつって私はヨーロッパ文明を高く買ってるわけじゃないんですが、ヨーロッパ文明よりか、日本の方が文明としては優れてると私は思うんですけどね。ちょっと日本人自体に欠陥があるんですね。これは日本人の欠陥というのはアジアの国の他の国の欠陥とちょっと種類が違う。これは民族も違うし、気候も違うし、歴史も違うので、どうしてもそういうふうになりますね。まあ、日本語自体がアジアの諸国とは全く違うということもあってですね。まあ、思考方法も変わってくるわけですね。その1990年に今度は日本の方は金融破綻という形でバブル崩壊が起こりましたね。このバブル崩壊というのは見かけは金融の破綻ですね。まあ株価が3万8000円のやつが、まあドカッと2万円ぐらいに下がりまして、まあその後民主党政権の時には実は7000円まで下がるということですので、まあ極端に言えば5分の1になってしまうというような大きな変化が起こったわけですね。この状態をやはり見返して考えてみなきゃいけないと思うんですよ。これからのことっていうのはですね、今までの歴史を考えることによって、かなりは推察できるわけですね。まあ、キリスト教で言われるように、神は人間に未来を考える力を与えていないというふうに言っておられますが、まあ、そういう面もありますけど、一つはそれを補う方法としては、やはり過去を振り返って、過去の状態を見てみるということが大切だと。まあ簡単に、その1990年の日本というのを振り返りますとね、非常に根本的な日本社会の崩壊があったと思います。第一にですね、ここのところに書きましたけども、まあ疲れたんですね。日本人は疲れた。とにかく明治維新から、もう頑張りに頑張って、まあ日露戦争、それから第一次世界大戦、軍艦の競争、まあそういうものに戦って、ついに最後に大東亜戦争、これでまあ第一疲れ切り。そしてそれからの高度成長でもう一回疲れ切って。まあとにかく簡単に言えば朝の6時から夜の10時まで働き詰めに働いたっていう感じなんですね。それで1990年頃には疲れたんですよ。まあ、とにかく疲れたと。私はその時にちょうど、まあ社会の中核におりましたね。まあとにかく飛行機1年に300回乗るとかね。もうとにかく夕方に電話かかってきて、ちょっと明日、パリに行ってくれないか。それから、家に飛び帰ってですね、準備をして、朝の5時に出るっていう、まあ、そういう生活でしたからね。やっぱ疲れますよ。それからもう一つは、やっぱり日本人特有のですね、もうこれで十分じゃないか。これはその当時、タンスがいっぱいだという表現で言われましたね。もうタンスには物がいっぱいだ。だけど、たかがね、家電製品がいっぱいあるとか、テレビがあるとか。お風呂がついたとか、その程度だったんですけどね。だけど日本人はもうそれで十分、樽を知るなんていうんでみんなが感激した時代ですね。樽を知る。まあ本当に、樽を知るってのは立派な言葉ですよ。立派な言葉ですが、自分たちが何をしようとしてるのかっていうことと繋がってないっていうことですね。それから、未来が見えなかったってありますね。これは私自身も反省しておりますが、ちょうど、1990年ぐらいに、こんな暑いね、 インターネット。あの頃インターネットってのが分かんなかったんですよ。ありませんでしたからね。その本を買いましてね、こう読みました。アメリカ人が書いた本でしたね。自分は遅れてるなと思いましたね。その後5年経った1995年ですね。今言うガファですね。Google とか Amazon とか。まあそういうものがアメリカで創業期を迎えたっていうことは、私の頭脳がいかに遅れてたかというふうに思いますね。それから最後に、それらをより悪い方向にした反日勢力ですね。朝日新聞、NHK、その他ですね、文化人と称する人たち、それから自民党の利権派、まあこういった人たちがですね、日本を引きずり下ろすということに全力を注ぎましたね。まあこれが相まってですね、ずるずるずるずると、この30年間後退していった。したがって、我々は1990年における、我々の気分、気持ちというのをもう一回考えないと、またですね、同じことが繰り返されると、まあ、そういうふうに私は思います。今日は、ちょっと中途半端でしたけども、皆さんももし、お年を召している方でしたらね、1990年に自分たちはどういう選択をしたのか、それが、もちろん30年間の決定的材料の原因になりましたからね、少し思いを馳せていただければと思います。